こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。近年、侵入犯罪は巧妙かつ凶悪な手口が増えています。ここでは侵入者が侵入を諦める物理的な防犯対策についてご紹介します。鍵のかけ忘れといった不注意を減らすなど、ちょっとしたことで侵入犯罪の防止を図ることが可能ですが、それだけでは不十分な場合もあります。ピッキングやサムターン回しはもちろんのこと、ドア本体をこじ開ける手口の侵入犯罪も発生しています。このような荒々しい手口に対応するため、 CP 部品といって防犯性能の高い建物部品を導入して、侵入口となる窓や玄関口を物理的に強化するほか、防犯カメラやセンサーライトを設置するなど、物理的な防犯対策を施すことも効果的です。CP 部品についてです。建物に侵入する際、5分以内に侵入することができなければ、およそ7割の侵入者は侵入を諦めると言われています。そのため、建物部品の防犯性能の目安の一つに、5分間侵入のための人為的破壊行為に耐えられるかどうかという評価基準があります。この人為的破壊行為に耐えられる時間を抵抗時間と呼び、ドアや鍵など商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分以上であることを確認されたものなどが防犯性能の高い建物部品 CP 部品とされています。 CP 部品にはドア、鍵、サッシ、ガラス、ウィンドフィルム、雨戸、面格子、窓シャッターなどが認定されています。なお、CP 部品は試験によって5分間以上の抵抗が確認されたものですが、侵入を完全に防ぐものではありません。これらの CP 部品には共通のマークである CP マークを貼ることが認められています。防犯性能試験に合格し、防犯性能の高い建物部品として認定された商品のみに使用が認められるマークです。建物部品の購入を検討する際の目印としてください。次に、センサーライトや防犯カメラです。防犯対策がされている家であることを分かりやすくし、この家は侵入しにくいなと思わせることも防犯のための一つの方法です。センサーライトや防犯カメラを外部から見える位置に設置し、侵入しにくい家であることをアピールします。この時、防犯カメラはダミーのものではなく、実際に録画機能があるものを選びましょう。さらに、死角が発生しないよう複数のカメラを取り付けるとなお有効です。侵入者は犯行前に下見を行うことが多いので、狙われにくく侵入されにくい住まいになっていることが防犯につながります。一戸建て住宅についてです。門扉などがなく、誰でも自由に出入りできる住宅は、門扉やインターホンなどをつけて敷地内に簡単に出入りできないようにしましょう。また、庭木が窓の前にあり、家の周囲から見通しが悪い状態になっていると、周囲からの死角になりやすく、侵入の目隠しや侵入者が身を隠す場所となる場合があります。周囲からの見通しを良くして、侵入者が身を隠せないように庭木の手入れはこまめに行いましょう。物置やエアコンの室外機などは2階への足場にならないように留意しましょう。庭や敷地内の空き地には足音が立つ砂利などを敷きましょう。次に、共同住宅です。共同住宅を選ぶ際は、塀や柵などに注目し、 塀や柵が設置されていても見通しを防げるものや簡単に乗り越えられるようなものであったり、窓やバルコニーなどへの足場となるようなものであってはいけません。侵入の足場とならないように配置や高さに工夫されているか、縦格子フェンスなどを簡単に乗り越えられない作りになっていることが大切です。近年の侵入犯罪は巧妙かつ凶悪な手口が増えています。最新の防犯知識を得て対策を立てるとともに、不審な人がいた、何かがおかしいという異変を感じたらためらうことなく110番をすることが大切です。ここでは侵入者が侵入を諦める物理的な防犯対策についてご紹介しました。次に溺水についてです。溺水で毎年300人前後の子どもたちが亡くなっています。溺水は海や川での発生が多いと思われがちですが、1歳前後では家庭の浴槽で起こることがとても多くなっています。家庭での溺水は子どもだけでの入浴、お母さんの洗髪中、ちょっとした着替えを取りに行った、電話に出たなど、ほんのわずかな隙に起こっています。たとえ短い時間だとしても、子供を浴室に一人にするのは絶対にやめましょう。またお風呂以外にも水洗トイレ、水槽、洗濯機などの水が溜まっているものでの溺水も起こっています。水の溜まっている場所を大人がチェックし気をつけておくことが大切です。予防方法として、子供だけで浴室に入れないようにしておく。子供が小さいうちは浴槽の水は必ず抜く。子供を浴室で一人きりにしない。一緒に入る大人が髪を洗うときには子供を浴槽から必ず出す、などです。ここでは子供の家庭内の事故と対策について、溺水をご紹介しました。災害時の子どもの心のケアについてご紹介します。助けてと言わなくても、普段通りに過ごしているように見えても、子どもたちは身近な大人の助けを必要としています。災害時に子どもたちの心のケアを行うポイントをご紹介します。災害は一瞬にして日常を奪い、私たちを不安にさせます。被災地だけではありません。被災地の現状がテレビで繰り返し、そして長時間にわたって伝えられた2011年の東日本大震災では、多くの専門家が画面を通じて子どもたちが受ける影響を指摘しました。子どもの心に落ち着きを与え、トラウマの傷口を最小限にするため、専門家やボランティアではなく、普段から一番身近にいる人にしかできないことがあります。一番大事なポイントは、安心感を与えることです。子どもたちに寄り添ってください。いつもより少し意識して、親や周りの大人が一緒にいる時間やスキンシップを増やしてください。可能なら、家族で一緒に楽しく遊ぶ時間を持ってください。子どもの不安を笑ったりせず、子どもたちの言うことに耳を傾け、疑問や心配に思うことは、安心感を与えながら、簡単な言葉で穏やかに、そして正直に答えてください。今はもう大丈夫だよ。ここは大丈夫で安全だよ。みんなで守ってあげるから大丈夫だよ、ということをしっかり伝えながら、質問や疑問にできるだけ簡潔に説明してあげてください。もし答えがわからなくても、わからないけれど様子を見てみましょう。でもいいのです。子供が心に抱く恐怖を言葉にすること、そしてそれを誰かがちゃんと聞くことは、子供たちの質問に答えることと同じくらい重要なことです。大丈夫、〇〇ちゃんを助けるために日本中の、そして世界中のみんなが頑張ってくれているから、こんな風に語りかけてもいいでしょう。まだ言葉を発していなかったり、言葉によるコミュニケーションができない子供たちにも、同じように声をかけてください。 皆さんの表情や仕草が子どもたちに安心感を与えます。子どもの話や訴えを途中でやめさせたり、子どもたちが置かれている状況を一方的に判断しないでください。子どもたちを安心させられるようなことならどんなことでもやってみてください。子どもの隣に座って2人だけの静かな時間を過ごすことでも助けになるかもしれません。ここでは災害時の子どもの心のケアについてご紹介しました。災害時の炊き出し準備についてです。災害時の炊き出し準備はできていますか？災害時、電気、ガス、水道が止まった場合、家庭ではカセットコンロとお鍋でご飯を炊くことになります。炊飯器のように目盛りがなく火力の調整も必要ですが、皆さんはご飯を炊くことができますか？全国無洗米協会の調査では、自動炊飯器でなくお鍋とカセットコンロでご飯を炊くことができますかという質問に対して、炊けると答えたのは50代で 33%、 年齢とともに少なくなり20代ではわずか 12% でした。これでは災害時にご飯を炊くことは相当難しいと推察されます。できれば日頃から家庭でコンロとお鍋を使ってご飯を炊く練習をしておきましょう。また、例えば避難訓練では各自が持ち寄ったお米を実際に炊いてみると、初めてご飯を炊くということが現実味を帯びてきて、様々な準備不足や課題が見えてきます。岩手県のある栄養士さんのリポートに、被災直後は食材が手に入らなかったとあります。被災者に温かいご飯を食べさせてあげたいという思いが実現しにくかったのは、肝心のお米が入手しにくかったからです。お米ばかりでなく、米、水、かまど、燃料の5点セットがないと残念ながらご飯は炊けないので、避難所に備蓄が必要だと気づきます。ご飯を炊いた経験がないと、いざという時に慌てることになるので、今から訓練しておき、誰もがご飯を炊けるようにしたいものです。次に、釜でご飯を炊き、おにぎりを作る訓練についてです。避難所にはお腹を空かせた人々が集まってきます。仮に700人ぐらいだとしましょう。1人におにぎり1個として700個必要です。お米 100g を炊くと、ご飯はお米の2倍の 200g になり、大きめのおにぎりが1個できます。避難所に5升炊き 7.5 キロ炊きの釜と LP ガスが備蓄してあるとしましょう。これを使って米の量とできるおにぎりの個数を考えて、早速ご飯を炊くことにします。米と水を計算し、米を洗います。米と水の分量は間違いやすいので注意しましょう。また忘れそうなのが、お米を水につけて吸水させることです。普段は自動炊飯器がすべてやってくれますが、お米は乾燥しているので、炊く前に水につけておくことが大事です。水量は洗った米が浸かる程度で十分です。その後、米をざるにあげて水を切ります。無洗米の場合も同じようにします。そして5升もの大量のご飯を炊くときは、普通の炊き方ではなく湯炊き法で炊きます。加熱が均一で炊きムラがなく美味しく出来上がります。先に測った水を釜に入れて蓋をして沸かします。沸騰したら、水切りをしたお米を一気に入れて蓋をします。5分したら、加熱ムラができないように木のしゃもじや束ねた菜箸、大きめのすりこぎなどでかき混ぜ、再び蓋をして加熱を続けます。吹きこぼれそうになったら火力を弱めます。水がない状態になったら火を止め蒸らします。蒸らし時間はお米5升の場合はおよそ15分から20分程度です。これがご飯の湯炊き法です。その後、おにぎりにしますが、炊き上がったご飯を清潔に握る方法は、東日本大震災の記録から学びました。茶碗や大きめの湯飲みを並べ、 内側に少し大きめのラップを敷き、そこにご飯を入れて押し込み、ラップの四隅を集めて手に取り握ります。塩味をつけたい場合は、米の 0.5% 程度の塩を入れて炊くと、ご飯を炊いた後で塩をつけるよりも、均一に程よい塩味のおにぎりができます。塩味のほか、ふりかけもおにぎりの味付けに大いに役立ったようです。ご飯を炊く上で大切なことがまだあります。ご飯を炊くときは、周囲の状況や空気を読んで安全を確かめてから取り掛かりましょう。発災直後は炊き出しが不可能な環境になっている場合があるからです。例えば、災害が地震であった場合、発生直後は比較的余震が多発し、地割れや火災が発生しやすいので避けます。また、発災直後72時間は人命救助を優先します。人手が集まりにくい場合は避けます。津波などによる崩壊物や浸水のための安全が保てない場合は避けます。発災直後は衛生状況が不良なため感染症が発生しやすく、衛生状態の確保が確認できない場合は避けます。水道がストップした状態では手洗いができません。手洗いの水が準備されるまでは炊事を避けます。衛生状態が安定してから取り掛かりましょう。また、強風、竜巻の発生が予測されているときは避けましょう。阪神淡路大震災、東日本大震災ではガスや水道が回復するまで長期間かかりました。その間、自衛隊をはじめ NPO、NGO、ボランティアがご飯を炊いて避難所の食事を支えました。被災者は温かいご飯とおかずというパターンの食事様式を強く望んでいたからです。これほど加工食品が氾濫していても、災害時に温かいご飯が食べたいという食文化は避けて通れないことを再認識しました。この現実を直視し、次女、共助、公助が共に力を合わせてご飯を炊くことに本気で取り組む必要があると言えます。ここでは災害時の炊き出し準備についてご紹介しました。
防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば、駐車違反の車があると、消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると、逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると、放火を招く危険もあります。また、119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。防災メモ。家族が別々の場所にいるときに大きな災害に襲われても、お互いに安否を確認できるよう、日頃から連絡方法や集合場所をよく話し合っておきましょう。災害時は、携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合があります。その場合は、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などのサービスが利用できるよう、家族で使い方を確認しておいてください。また、自治体のホームページなどから、防災マップやハザードマップを入手して、避難場所と避難経路をみんなで確認しておきましょう。大雨や地震など、災害の種類ごとに避難場所や避難の方法について家族で考えておくことも大切です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。